次に稲川議員の質問です。新張の里については新張廃寺跡と農業資料館などの整備ということであったが、小栗内下大神宮、小栗城跡を加えてはどうか、現在の状況は。教育部長、新張の里を構成する国指定史跡新張廃寺跡について国庫補助金を活用し、埋蔵物の保存活用計画の策定に着手したところである。昨年度は測量を行い、基礎資料となる地形図を作成した。稲川議員、保存活用計画策定は業者へ委託するのか。教育部長、この計画は専門的な知識と経験が必要なため、今年度専門業者に業務委託をした。また、契約期間は来年3月までとなっている。稲川議員、一帯は歴史的な市の文化遺産で、共和町時代に整備を計画した経緯がある。遠路遊歩道の整備や国道50号から農業資料館へのアクセスなどの計画を前倒しで進めることができないか。教育部長、現在文化財の保存活用計画を策定している。文化財の保護、そしてにぎわい、農業資料館見学の利便性の向上、そういった課題を含めて、今後、新張の里の構想につなげていく予定である。稲川議員は他に、子どもの安全安心対策、体育施設の状況と今後の在り方、公民館の状況と今後の在り方について質問しました。次に、石島議員の質問です。首都圏原発である東海第二原発は、半径30キロ圏に96万人も住んでいる。東日本大震災の時も、津波があと70センチ高ければ、海水が入り、すべてのポンプが不能になる寸前だった。福井県にある使用済みの高レベル放射性廃棄物を再処理する核燃料サイクル施設モンジュも廃炉が決定している。高レベル放射性廃棄物の最終処分場もまだ決まっていない。放射線影響の観点では、数万年にわたって人間の生活環境から遠ざける必要がある。稼働から40年も経過した老朽原発、東海第二原発の再稼働を止めることが、原発による異質の災害をなくす確かなものであると考えるが、市長、今年の2月に日本原子力発電は再稼働の意向を示しているが、再稼働にあたっては、県及び東海第二原発5キロ範囲内の6市村、日立市、日立太田市、中市、水戸市、日立中市、東海村の事前協議により、実質的に事前了解を得るという協定を結んでいる。この6市村の同意がなければ、再稼働はないものと思われる。今後も県及び周辺6市村の判断を注視して、その判断に寄り添った行動をとっていきたい。石島議員は他に、市職員の状況、防災対策、消費税増税ほか質問しました。次に、富山議員の質問です。文化勲章受章者である板谷波山先生と森田茂先生の市への作品の寄付数は？教育部長、板谷波山先生が平成29年の神林コレクションの44点を含め、陶芸作品35点、陶芸作品以外の絵画、鳩杖など15点。森田茂先生は、飯泉俊夫先生のお力添えで60点以上も寄付をいただき、現在96点ある。富山議員、私が調べたところでは、森田先生の作品は、市が買い上げたものが10点、一般の方からの寄付が6点、森田先生からの寄付は80点もある。森田先生の市に対する貢献度は高いが、同じ文化勲章受章者の板谷先生と比べ、バックアップ体制が弱いと感じる。89年に文化功労者、93年に文化勲章、文部省美術展覧会、日本美術展覧会でも多くの受賞を受けているが、 先日下館美術館に行った時の常設展示室の展示は2点のみ、市への貢献度に見合う展示をしてはどうか。教育部長、森田先生についてはこれまでに下館市政50周年記念での森田茂特別展、100歳記念の森田茂展、新作品ができた際の新所蔵品展、生誕110周年特別展などを実施した。今年は9月からの企画展、畜生の至宝、美の巨匠展の中で、先生の作品を重点的に展示していく。富山議員は他に、グランテラス畜生、矢野良先生顕彰、箱島遊水地環境保全と利活用ほか質問しました。次に、田中議員の質問です。旧下館庁舎や旧市民病院跡地などの公共施設や私有地の利活用についてどのように考えるか。市長、私有地は市民の皆様の大切な財産であり、有効活用を図っていかなくてはいけない。現在、遊休地の売却や貸し付けなど、私有財産の有効活用に取り組んでいる。深谷市のマイナスの入札という事例も参考に努力していきたい。田中議員、私有地や公共施設を財産と捉え、収益する施設として民間事業者からプロポーザル方式で提案を受け、貸し付けることにより収益を得る方法もある。本市の方針について伺いたい。総務部長、ご提案いただいた民間事業者から提案を募集することについては、私有財産の活用と財源確保に有効な手段であり、民間提案制度として実施している自治体もある。今後は人口減少社会に対応した効率的な行政運営が求められる。未利用地や公共施設を経営的視点で捉え、民間の柔軟な発想による維持管理コストの最小化や有効活用を図る公民連携といった手法の活用も検討する必要が十分あると認識している。田中議員は他に、新公会計制度、インフラの老朽化、西部メディカルセンターについて質問しました。最後に、保坂議員の質問です。10月1日から保育・幼児教育無償化が始まる。少子化の問題があり、無償化して家計の負担を減らし、なんとか子どもを増やしたい意図もある。その受け皿となる保育園、幼稚園、認定子ども園がしっかり確立されなければ意味がない。現場で働く保育士の処遇改善が言われて数年経つが、畜生市での取り組みは？子ども部長、国の制度で処遇改善加算という賃金改善加算がある。これをフル活用し、さらに保育士確保推進事業や加配保育士配置事業で市独自の加算事業を実施している。保坂議員、無償化により入園希望者の増加が想定されるが、子ども部長、来年度には共和保育所が民間委譲され認定子ども園となる。また保育園の4園が認定子ども園に移行する予定で、これらが無償化による入園希望者増加対策になると考えている。保坂議員、認可保育園は公定価格が決まっており、保育料の値上げは不可能かと思うが、認可外保育所は値上げも制度上可能と思う。便乗値上げを心配するが、子ども部長、質の向上を伴わない理由のない保育料値上げが行われないよう注意喚起を徹底し、指導監督を強化する。保坂議員は他に、今後の農業、人口減少対策、市民病院の跡地等を質問しました。ここまで一般質問でした。市民記者の皆さんと意見交換を行いました。7月17日、広報委員会では、市民記者の皆さんと議会の在り方や議会報告会、広報活動などについて活発な意見交換を行いました。その様子は、広報畜生ピープル9月1日号をご覧ください。 新人議員等研修会を実施しました。筑西市が進めている各種事業、地行財政全般について見識を広めるため、8月19日から20日に新人議員等の研修会を行いました。市の各部局から主要事業について説明を受けたほか、市内主要施設を見学しました。